さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。今月私一人でお送りいたします。というのもですね、いつもはね、第一火曜は基本的には生放送でお送りしているのですが、なんと明日4日どうやら近畿地方台風上陸の恐れがあるのですね。朝10時には電車もね、運行見合わせとかね、いろいろ出ていて、スタジオにちょっと来られないかもしれないので、今日月曜日に一人で収録させていただいています。7月放送分もね、大阪北部の地震で収録が先送りになってしまって一人でお届けいたしました。日本はね、やはり災害列島ですね。皆さんもくれぐれも気をつけてくださいね。ラジオでもね、ラジオカフェでも防災インフォメーションを流しておりますので、そちらも参照なさってください。さて、私ね、今月ね、名古屋で公演がありまして、話す方の公演なんですけど、チェコにね住んでいたこともあって、チェコの作曲家や音楽とかね、あと共にね、こう国の背景などをね話させてもらうことが結構多いんですね。で、といえば先日もラトビアの、ラトビア教会さんの建国、ラトビア建国100周年、それからラトビア教会設立10周年のねお祝いで、ラトビアの大使の前で演奏させていただいたんですけれども、2001年からね、2003年までね、チェコにね住んでたんですね。で、もし東欧行くんだったら、私の中ではもう絶対チェコだったんですけれども、こう私の中でね、フルートソナタといえばチェコの作曲家マルティヌーのファーストソナタという曲なんですけれども、随分試験や演奏会でこの曲に助けられました。とはいえね、フルートの演奏法や作曲家現役のね演奏者などを考えると、東欧行くんだったらね、フルートだと多分ハンガリーだと思うんですけど、実際はね、ピアニストや弦楽奏者ならともかく、フルート奏者が東欧を選ぶことはあんまりポピュラーじゃなかったんですね。で、そういう私自身も、もしこれが最初の留学地であれば、特に国への憧れがない限りはチェコはね選んでなかったと思うんです。でもね、先ほどねちらっと言いましたように、マルティヌっていうね作曲家がとても好きで、マルティヌっていう作曲家は多分ね、スメタナとかドボルザークに比べると、チェコの作曲家としてはそこまで有名な作曲家ではないと思うんですけど、音楽家の中ではものすごく有名な作曲家、重要な作曲家なんですよ。すごい多作家ですしね。で、ボフスラフ・マルティヌっていうんですけれども、1890年から1950年の作曲に生きた作曲家で、チェコ出身の作曲家なんですね。で、すごいマルティヌは本当に自由な作風のおしゃれな感じの曲を書くんですね。で、ヨーロッパでドビュッシーに憧れてこう留学したりして、ちょっとこう前衛的だったりジャジーだったり、そういう曲を書いてたんですね。で、すごくこうそういう自由な作風もあったんですけど、1941年になるとマルティヌはね、アメリカに渡るんです。なぜかというと、当時こうナチスのね、ヨーロッパの進行を、ね、避けないと、特になんていうか、こうマルティヌみたいな自由な作風の人だった人にとってはちょっと生きづらい世の中になってしまっていたんですね。それで彼はナチスのヨーロッパ進行を避けてアメリカに渡ったんですけれども、ね、ずっとね、本当はね、ヨーロッパに帰りたいって思いながら、ずっとこうなかなかこの望郷の念は止まなかったんですけども、結局ね、なかなか帰れないまま過ごしてしまうんですけど、同時代にね、お隣ドイツでも似たようにちょっと生きづらく活動していたヒンデミットという作曲家がいるんですけれども、ヒンデミットという作曲家は作曲家としていただけじゃなくって、指揮者でもあり、ビオラ奏者でもあり、教育者、理論家として音楽全般にわたってね活躍した人でした。世界大戦を2回も経験して、それこそナチス政権のね弾圧を受けて、彼もアメリカに渡ったんですけれども、困難な局面がね数多くあったというふうに言われています。強制的同一 化政策っていうのがその当時 のドイツそれからその近郊のヨーロッパには強いられていて非常に音楽家が生きにくい時代だったんですね。でヒンデンミットは、ね、当時の、ね、帝国音楽院というところの顧問であってで音楽大学の教授だったんですけどこうユダヤ人の音楽家と組んでレコーディングしたりしてこうナチスのとっては、ね、この目の上のたんこぶとも言うべき人物だったんですね。でヒットラー、ね、はヒンデミットの歌劇その日のニュースにおいてこうあまりよろしくないとされるシーンなどがあって心よく思っていなくてねすごくこう弾圧的なことをしていたんですね。それをヒンデミット事件と呼ばれるぐらい有名な弾圧事件があったんですけれども今日ご紹介しようと思っている、ヒンデミットのフルートとピアノのためのソナタという曲の中の2楽章は私がそのチェコで勉強しているときに先生がそういった時代の背景を踏まえながらこの曲は迫害されている人の気持ちでありそしてその時のソルジャー兵隊の行進であったりそういったことを思いながら、書かれている曲なのでそういった背景を考えながら演奏してほしいと思うと言っていました。ヒンデミットのフルートとピアノのためのソナタより第二楽章です。お楽しみください。Thank you. はい、ありがとうございました。ヒンデミッドのフルートとピアノのためのソナタの2楽章でした、ね、2楽章は壮大なアリアのようでね、私も大好きです。ヒンデミッドもね、自身の書いたソナタでも最高傑作に近いと言っています。さて前半にね、明日の台風のことや先日の地震についても触れましたが、ね、広島岡山でもひどい豪雨被害にね遭われた方がいらっしゃいますね。私の友人のイラストレーター中川のんさんがご自身で描いたイラストのクリアファイルを作成されていて、その売り上げを広島の豪雨被害に遭われた方への義援金として寄付されています。とっても素敵なイラストのクリアファイルですが、京都市恵比寿川のアートステージ567コロナ堂さんで販売もされています。ぜひ覚えてくださっていて、お近くにいらっしゃることがおありでしたら、ぜひご購入いただいて、少しだけ、広島の方々のお力になっていただけたらと思います。ね、中川さんはとても素敵な、イラストレーターなんですよ。はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。10月12日金曜日6時より、なんと平安神宮にて紀伊庵先生こと絵師の木村秀樹先生率いるリンパロック3を繰り広げます。ご興味おありの方はホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。